経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さて8月に入りました、はい。今週のね、週刊日経トレンディは今年の夏を楽しく過ごせるアイテムの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は DIY 完全攻略と題してお届けします。は
い、DIY というのは皆さんもご存知ですよね。 Do it yourself の略語で、
Do it yourself、
自分で作ろうという意味ですよね。
はい、そうですね。電力不足がね、心配されるじゃないですか、今年の夏というのはね、はい。であとサマータイムが導入されて、就業時間がね、こう前倒しされたりとか、はい、あるいはその夏休みが長くなるといったね、そういったその企業の節電対策がありますよね、はい。その影響でそのビジネスパーソンが自由に使える時間というのが、まあ、増えているということですよね、うん。はい、でそうすると自宅でね、過ごす時間をいかに楽しむかというのが、うん、まあ、この夏の重要なキーワードの一つとなってきそうな感じなんですよね、
はいはい。すでにあのビッグカメラのとある店舗では、ボードゲームですとかパズルのように電気を使わずに家族で楽しめる商品の売り上げというのが伸びているそうですね、
はい。今後はね、この流れというのはさらに加速して、はい、大人も子どもも満足できる DIY キットが売れるんではないかというふうに予想されているんですね、うん。でそこで多くのその販売店というのが品揃えを強化しているんです。
はい、それではここからキーワードとともに、この夏注目の DIY キットをご紹介しましょう。最初のキーワードはエコと家族です、
はい
はい。最近自然エネルギーを生かしたエコ系の DIY キットというのが増えています、うん。で代表的なものが小型のソーラー発電だとか、うん、燃料電池を使った工作キットですね、
はい。まあ、こうした商品というのはね、発電といったような仕組みを学ぶ教材としても使えるわけですね、はい。子どもと一緒に、まあ、この選ぶ父親というのが、ね、増えているそうなんですね、はい。特にソーラー発電というのを利用した製品というのは手軽に作れて家族で遊べる玩具として人気があります。
夏休みの自由研究とかに役立ちそうですよね。
そうですね。で面白いところではね、水道水の残留塩素だとか、はい、あるいは川の水の酸性度を調べられる水質検査キットというのも売れています、はい。で放射能汚染の、ね、問題をきっかけに、まあ、水に対する関心が、ね、高まったじゃないですか。そういったことが背景にあるんですね。でこれを使って例えばカフェのコーヒーをね、はい、この酸性度というのを調べて、煮詰まり度を、まあ、自分でランキングしてみるとかそういったような楽しみ方もできそうですよね。
なんか本格的に楽しめそうですね。面白いですね。さあ、さて次のキーワードです。大人の自由研究、はい、ということです、うん。最近手間のかかる趣味に取り組む大人が増えているということなんですが、うん、はい。例えば若い頃に熱中していた電子工作、これを再び始めるという動きがあるそうです、う
ん。ま
あ、
いい例がマイクロマウスというものなんですね、
はい。
これは自分で作った小型ロボットというのが迷路を駆け抜ける競技なんです、うん。以前は電子回路とか、はい、モーター、センサーとかそのプログラミングとかね、そういうその電子工作の総合的な技術というか、そういったその知識が必要で、一般の人には難しかったんですね、うん。ところが最近は専用の部品というのが開発されて、キットも販売されたりして、そのハードルが下がったんですね、うん。そうしたことから新たに挑戦する人というのも増えてきたような、
はい。時間に余裕ができたことで趣味に熱中するということですね、はい。いいリフレッシュにもなりそうですね。
そうですね。あとその学研のね、大人の科学シリーズではね、はい、プラネタリウムみたいなね、その完成してからも活用できる製品というのが人気なんですね、うん。作るだけではなくて、まあ、それを使ったり改良できるような製品というのが売れているようです、
はい。さあ、まだまだありますよ。次のキーワードは DIY 女子です。ここにも女子が出てきましたね。
最近よく出てきますね。
はい、電子工作にはまるのは男性が中心ということですが、はい、DIY 女子は家具やインテリア作りに興味を示しているようです、はい。
今ね、そのホームセンターで開かれる工作教室というのが好調で、はい、その参加者の大半は女性なんですって。
それ意外ですよね、
うん。でドリルをはじめとしてね、はい、本格的な工具の使い方を教わって家具を作るような、うん、そういった教室が人気を集めてるんですね、まあ、特に買うと高いものだとか、あるいは市販されていないサイズのものを自分で作 作る人が多いということなんですね、
は
い、
ちょっとした隙間にこれ置きたいんだけどないよねっていうのが、ねうんうん、あったりしますね。
そうですよね、はい、で通販会社の、ね、フェリッシモ、ここではよりお手軽な DIY 商品へのニーズというのが高いそうなんですね、うん、例えば段ボール箱に貼ると見た目をアンティークの木箱風に変えられるというそういったシールだとか、でこれをねその発売したところ非常に好調なんですね、はい、これなんちゃって DIY といったようなところでしょうかね。これはね
段ボールに貼るだけでインテリアとして使えるっていうのは簡単そうですけどね、うん、さてここまではキーワードとともにですね注目の DIY キットをご紹介しましたが、続いてはこの夏の巣ごもり生活を盛り上げる DIY キットについて取り上げていきます、
はい、今回編集部では電子工作から本格的な、ね、料理ができる石窯作りまでいくつか取り寄せて実際に試してみたんですね、はい、そしてその難易度と満足度というのを、まあ、探ってみたんです、
はい、まず紹介するのはガイガーカウンターキットです、
はい、
これはおっと思う方も多いんじゃないでしょうか。
福島第一原発の、ね、事故以来ね放射線測定器の、まあ、ガイガーカウンターというのは売り切れが続出なんですね。でようやく見つけても価格が高騰していて、はい、買えないというようなそういうようなことが起きてるんですね、
はい、
で実はガイガーカウンターの DIY キットというのはいろいろあるんですが、こちらの方も5月頃から品切れの状態なんです、うん、でなぜかというと放射線を検知するセンサーのGM 管、まあ、ガイガームラー係数管というのがね、はい、品薄になっているからなんですね、
まあ、やはり今一番必要とされてますからね、うん、
で今回はネット通販サイト p-ban.com でね今月発売予定のガイガーカウンターキット、こちらの試作品を手に入れて、まあ、試してみたんですね、はい、でその試作品の GM 管は放射線のうちベータ線とガンマ線を検知できるというものでした、うん、で実際にね組み立ててみたんですが、電子部品をハンダ付けにした経験がある人ならば、まあ、おそらく組み立てというのは非常に簡単なんですね、はい、で回路図に従って接触不良だとか、ハンダ付けの漏れがないように作業を進めて約1時間ほどで完成したんです。
1時間でできちゃうんですか、うん、まあ、でも見た目は電子部品がむき出しになってますから、ちょっと不格好な感じもしますよね、うん、
でこのキットはね、うん、放射線を検知するとその音が鳴って、はい、マイクロシーベルト毎時に換算された数値などが、まあ、液晶に表示されるんですね、うん、本来は目に見えない放射線が見えるというのはなんだかちょっと不思議な感覚なんですね、はい、ただここで表示される放射線量というのは単純にねその自治体とかが発表しているような数値とは比べられないんですね、うん、これは数万円するようなね完成品のガイガーカウンターでも同じなんです、うん、でメーカーによるとねその決まった場所に設置して数値の変化を見るという使い方というのが基本なんだそうです、うん、そうすればね放射線量の、まあ、増えたか減ったかそれがまあ把握できるということなんですね、
使い方に、まあ、ちょっと気をつけるということですね、うん、ですね。さあ続いて紹介する DIY キットは LED ライトです、はい、
節電ムードが、ね、高まっているじゃないですか、うん、そうすることでその自宅の、ね、電気を LED に変える動きというのは増えてますよね、
はい、
ただ、まあ、メインの照明だけでデスクライトまで LED 化した人っていうのは少ないかもしれないですよ ね、
はい、
うん、でそこで、ね、重宝するのがデスクライト改造キットというものなんですね、うんうん、セットの中心はテープ型 LED というものなんです。でこれは、ね、その表面が LED、 裏が両面テープになっていて好きな場所に貼り付けることができるんですね。作業はとても簡単でした、はい、まずそのデスクライトの蛍光灯を外して反射板の部分に、まあ、適当な長さにカットしたテープ型の LED というのを貼るんですね、あとは専用の AC アダプターをつなぐだけです、で使ってみたところね、テープ型 LED で照らせる範囲というのは狭くて蛍光灯に比べると暗く感じたんですね。手元を照らす補助照明としてはまあ OK なんですけれども、はい、さらに明るくしたい場合というのはテープ型 LED の本数を増やすとね、いいかもしれないですね。でその LED 化したことで電気代がおよそ半分になるのが、まあ、最大のメリットです。それにねその市販の LED デスクライトは1万円ほどするんですけれども、はい、まあ、このキットを使うと改造費がおよそ3000円ぐらいでね済むのも、まあ、魅力的ですよね。
かなり大きいですね、自分で LED ライトが作れて、しかも低価格というのは本当に魅力的ですよね。
そうですね。でこのテープ型 LED というのは1本から売られていて、連結できる製品もあるんですね。でこれを使って壁とか本棚、写真立てといったようにそのいろんな場所を光らせることができるわけですね。節電の流れとは逆行してしまうんですけれども、インテリアに変化をつけるアイテムとして取り入れるというのも手ですね、
はい、 さあ次にご紹介するキットは風力発電機です、はい、家庭で作れるんですか、
ね、これはねその組み立て自体はそんなに難しくはないんですね、はい、ただナットを締めるためにサイズに合った工具というのは必要なわけです、
はい、あの今出来上がりを本紙の写真で見ているんですけれども、はい、ベランダに置いたらかなり存在感がありますよね、割と本格的な風力発電機に見えます。でこれも自分で作ることができるっていうのは本当に驚きです、
はい、ただねそのベランダに置いてみたところ、はい、ブレードつまり羽の部分がステンレス製で重いためかね、うん、その最初はねその回転しなかったんです。でそこでその風が吹き抜けるように向きを調節したりとか、はい、あるいはブレードの角度を調整してそれで軽快に回るようになったんです、うん、ところがねその発電できる電力量というのはまあ小さくて雨電球をつけるのが限界でした。まあその実用的ではそのあんまりないんですけれども、はい、風力で発電する難しさというのは学べるのでね、子どもの自由研究向きですかね、
まあ、節電のこの夏の自由研究にはまさにぴったりということでしょう ね、はい、さてここまでガイガーカウンターと LED ライトそして風力発電機の DIY キットをご紹介しました、はい、番組後半も真夏の巣ごもりを満喫できる DIY キットをご紹介していきます。
週刊日経トレンディ今週は DIY 完全攻略と題してお届けしています、
はい、前半ではガイガーカウンターや LED ライトそして風力発電機といった電子工作の DIY キットをご紹介しました、はい、後半は食べ物とか飲み物関連の DIY キットをご紹介します、
はい、まあ巣ごもりをねきっかけに料理に凝る人というのも増えてますよね、
増えてきましたね、うん、
でそこで石窯キットを使って本格的なパンを作ってみました。
石窯で、はい、あの米粉でパンが焼けるゴパンとかは以前ご紹介していますけれども、はいはい、それを通り越して今度は石窯、
石窯ですね
すごい
でその石窯はね薪を燃やして内部を加熱してその余熱で調理する仕組みなんです、うん、でピザやパン以外にもね魚とか肉とかの釜焼きとか煮込み料理などねその応用範囲は広いんですね、はい、で薪を燃やすのと食材の用意を並行してやる必要があるので、うんうん、まあ、家族で協力して楽しめます。
なんか家族の夏のいい思い出になりそうですよ ね、
うん、で石窯は自宅の庭に設置するタイプで組み立てには2日かかるんですね。2日もかかっちゃうんですね。
2日やっぱ本格的ですね、はい、
耐火レンガをセメントで固定するんですけれども、はい、初日に土台部分そしてセメントが固まるのを待ってアーチ部分というのを作るんです、はい、間違えてもねやり直しが効くので難易度はそれほど高くはないんですね。
石窯と言いますとね業者にお願いしないとできないものなのかなと思ってましたけれども、うん、DIY キットがあるっていうそれ自体驚きですね。
そうですね、はい、でもなんか面白そうです
よね。そうで使い勝手はどうなんですか。で、
ね、意外に難しかったのが、うん、この石窯の使い方なんですね。
やっぱ難しい、
うん、石窯のその内部の温度が高すぎると、うん、パンの中まで火が通らないうちに表面が焦げてしまうんですね。で逆に低すぎると、はい、今度は火が通る前にパンが乾燥してしまうんです、うんうん、だから試してみたところね表面は硬かったんですが中はもっちりとしたパンというのが焼けました。
いいじゃないですか、
うん、さらにねそのうまく仕上げるためには経験を積むしかないんですけども、はい、まあ、その過程もね楽しめそうですよね
それも職人技ですよ ね、それを磨くということですね、はい、まあ、そこまでいくと本当パン焼き職人さんみたいですけども。さて食関連では、うん、ビールやコーラを自分で作ることのできるキットというのも売られています、はい、まずご紹介するのはコーラのキットケーブマンコーラです、はい、これいいんじゃないですか。最近炭酸飲料が注目されてます、
はい、まあ、そうですね、うん、ただねちょっとそれもねその難しくていろいろ、
はいはい、
市販のねコーラ飲料には炭酸ガスが入ってますけれども、このキットではイーストを発酵させて炭酸を作るんですね、でできたコーラを飲むと炭酸は感じられたんですけども、イーストのその雑味というのがね舌に残るんですね。コーラの原液を混ぜるんですけれども風味は薄い感じがしました。
ちょっと調整が必要と、
うん、でもう一度ねそのイーストを減らして今度作ってみたんですけども、はい、雑味は減ったんですけれども ども今度は炭酸が弱くなって清涼感がなくなってしまったんですね。あとその砂糖は説明書より多めに入れると味が締まる感じです、まあ、ちょっとその残念なんですけれどもね、このキットでは市販の高ライン量に迫る味というのはまあ作れなかったんですね。ただその実験感覚で何度も試して自分なりのね味を作り出すというのもいいかもしれないですね。
カスタマイズの楽しみ方、ここねいいですよね、まあ、あの DIY で自分で作ったコーラをですね、例えば友人同士で集まるバーベキューなんかで振る舞ったりするとちょっとしたイベントになりますよね、
そうですね、
面白そうですよね、
自慢できたりするかもしれないですね。
さてこのほか今発売されている日経トレンディ8月号では今回放送では紹介しきれなかった DIY の達人たちのインタビューも掲載しています。ぜひ本誌もチェックしてみてください。今週の週刊日経トレンディは DIY 完全攻略をお届けしました。チェックマンズチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。チェックマンさんこんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今回ご紹介するアイテムまたはサービスは何でしょう。
はい、新しいスマートフォンです。
はい、
au から発売になります、Windows Phone IS12T というスマートフォンですね。
これはどういう感じの特徴があるんでしょうか。
はい、ズバリ Windows Phone なんですね、はい、今のスマートフォンブームの始まりは iPhone の上陸だったわけですけども、はい、その後 Android という、スマートフォン用の OS が出てきて、さらにブームが加速したと、
はい、
でそこに新しく入ってくるのがこの Windows Phone というスマートフォン用の OS でして、まあ、その名の通りマイクロソフトが作っているんですけれども、かつてマイクロソフトが作っていた Windows Mobile という、古いスマートフォン用の OS とは異なり、画面デザインなどを一新して今の時代のタッチ操作に最適化した全く新しい OS になっているというのが特徴でございます。はい、個人的に注目している点がありまして、効果音ですとか、アニメーションですとかが、まあ、これちょっとセンスの問題もあると思うんですけども、非常に洒落てるんですね、はい、あのアラーム音一つとっても、今までの携帯電話ですとかスマートフォンにはなかった感じになってまして、遅れてくるだけあって細かいところまでデザインが行き届いているという印象を持ちました。ただあのワンセグですとか赤外線ですとかそれからお財布携帯機能ですとか、そういった機能が Windows Phone のスマートフォンに乗ってくるにはまだちょっと時間がかかりそうなので、そういう意味では Android に追いつくまでにはまだちょっと時間が必要かもしれません、Windows Phone の詳細は8月4日発売の最新号に、掲載してますので、ぜひご覧ください、
はい、じゃあ9月号皆さんご覧ください。さあそれでは恒例のチェックマンズスコアいきたいと思います。
はい、スマートフォンの夜明けぜよどう7点で
7点です
か。ちょっとその心っていうのを知りたいですね。
さあその心は、
先ほど申し上げました通り、日本向けの仕様というのが、ワンセグですか赤外線ですか、まだ入ってない状況なので、特に携帯から乗り換えを考えている方ですとちょっと選択肢にはまだ入りにくいかなというところもあります。ただカラーバリエーションも非常に特徴的ですので、人とは違うスマートフォンを持ちたいですとか、スマートフォンの新しい時代をちょっと感じたい人には非常に向いている端末だと思います。
なるほど、はい、分かりました。ということでですね、チェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの最も気になる商品をお届けしていきたいと思います。今回ご紹介したのはスマートフォン au Windows Phone IS12T でした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
作り物ね、去年ぐらいからね、本当にそういったその手作りをする人っていうのが非常に増えてきていて、なんかどんどん特に今年の夏はまた盛り上がりそうな感じなんですよね。
なんか編集長は釣り好きじゃないですか、
はい、
なんかこう自分で釣った魚を燻製にするのか燻製キットとかなんか作られたらいいんじゃないかな。
そう
どうですか
って
どうしてですか。食べたいな。
私ね手先がね不器用なんですよ。作ったりとかするんですか。
あ私はなんかそのまさに今日言ってた DIY 女子に少し入るのかなって感じ
なんですか。
あのするんですけどね、うん、あの北欧 の, そのテキスタイルを買って壁掛けのフレームもそれこそ段ボールで作っちゃったりとか、はい、
へ
するんですけど。
あじゃあそういうの作るの好きなんですね。
好きですね。
でもこういうのはね本当に自分が作る、はい、それでできたでそれでまあこう、うんちょっと誰かにね、うん、こう自慢するっていうのね。そういうとこが楽しいわけです
からね。そういう気持ちなんですよね、うん、いやそれにしても編集長の燻製食べたいな、
うん、気が向いたら作ります
、はい、
週刊日経トレンディー。それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。